皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の3日水曜日ですね。桜も散って今年も5月に入りました。あっという間ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。毎年恒例となっていますが、今年も夏にダンスのサマーキャンプをロサンゼルスで行います。今年のプログラムなんですが、中学生のダンスサマーキャンプと、高校生以上のダンスサマーキャンプ、2つのプログラムがあります。で、中学生のプログラムは8月5日から8月20日までの2週間のプログラムとなっています。で、高校生以上のプログラムの方は8月5日から8月27日までの3週間のプログラムとなっています。で、プログラムはですね、サマーキャンプでは複数のスタジオに通う、ことができます。で、中学生の場合は、ミレニアムとムーブメントライフスタイルで、高校生以上の場合はミレニアム、ムーブメントライフスタイル、デビー以上の3つのダンススタジオに通うことができます。で、どのスタジオもですね、もう全米でも有名なダンススタジオで、日本でも有名なスタジオだと思います。で、本場アメリカでですね、思いっきりダンスに集中ができるプログラムとなっています。で、プログラムの詳細なんですが、中学生の場合は中学生、リビングアメリカダンスサマーキャンプというふうに検索していただくと出てきます。で、高校生以上の方は、高校生以上リビングアメリカダンスサマーキャンプと検索していただくと詳細が出てきますので、それぞれのページからご覧になってください。はい、まずお知らせは以上となります。でですね、ごめんなさい、もう一つお知らせがありました。今ですね、このポッドキャスト音声を、ごめんなさい、留学情報を音声で配信していますが、配信元のサーバーを引っ越ししました。今まで使ってたサーバーがですね、使えなくなってですね、サーバーの方をお引越ししたので、ポッドキャストの方も、お引越ししました。なので、今まで、配信していたポッドキャストで聞いてたリスナーの方には、新しく、別のポッドキャストを登録していただく必要があります。今までのポッドキャストはもう更新されていません。なので、新しい方で、聞いていただく必要があるのですが、リビングアメリカと、ポッドキャストの方で検索していただくと新しいポッドキャストが出てきますので、そちらの方から登録をお願いします。はい、お知らせ2つになりましたが、以上となります。で、僕の近況なんですが、最近のですね、あまりの体力、不足がなんか目に余るというか、あまりの体力不足を実感しまして、運動を始めてるんですが、なんとなくですね、体力をつけようと思って、運動してもなかなか続かなかったので、5キロのマラソンに出ることにしました。目標があればモチベーションが落ちずに頑張るんじゃないかと。で、5キロのマラソンなんですが、出るんであればそれなりの運動をしないとですね、やっぱり出れないという、プレッシャーから続くんじゃないかということで、5月の末ですね、まだ1ヶ月先なんですが、サンタモニカで行われる、5キロマラソンに登録をしました。で、僕はですね、1999年ですね、フルマラソン、ロサンゼルスのフルマラソンに出たことがあります。で、その時は1999年、2000年になる前の最後のメダルが欲しいというですね、何も何ですか、明確な目標がなく、ただただメダル欲しいなみたいな甘い考えで、出ました。で、それなりに練習はして、で、まだその時はちょっと若かったというのもあったので、なんとか乗り切りました。6時間かけて走りましたが、乗り切ったと。で、それからちょこちょこマラソンは出てたんですが、もう本当に子供が生まれてからですね、ジムも行かなくなり、運動もしなくなり、年齢を重ねて、 体力がどんどんどんどん落ちていくという実感は、ありました。ただまあ行動に移してなかったんですね、まあ、忙しくて時間がないというのを、理由にして。でも本当にですね、簡単に疲れてしまうのでこれじゃいかんということで、5キロマラソンに出ようかというふうに思っています。で、やる気があってですね、ガーッと盛り上がっちゃうと、何かしらの怪我をするのが怖いので今はとりあえず1日30分ジムで歩くことから始めてます。で週、今どのくらいなのか、週4回ぐらいですかね、やってます。もうちょっとずつ増やしていって、で、まあ、1ヶ月後の5キロマラソンも特にその何ですか、何か目標に持つわけじゃなくてゆっくりでもいいから走り切ろうというふうに思ってます。でまた、その後にまた5キロなり10キロなり申し込んで、まあ、ちょっとずつ体力を、リカバーしていければなというふうに思っているのが僕の近況と、なっています。はい、でですね、気温ですね、ロサンゼルスはもう夏です。暑いですね。先週のロサンゼルスの気温は最高気温が29度で最低気温は15度です。もう夏です、暑いです。でニューヨークの方なんですが、最高気温は28度ありました。ただ本当に暖かかったのは1日だけで、結構雨も降ってましたね。あと気温差が激しいです。最高気温が28度の日もあったんですが最高気温が13度の日もありました。なのでまだまだちょっとこう気温差が激しい、あ、まだまだっていうかまだまだそんなに暖かくなってないですね。まあ見る限り東京と同じぐらいですね。ちょっとずつ暖かくなってきたかなという感じはするんですが、まあまだちょっと寒さが残るというか、気温が不安定になっているというところですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは留学中にもしもスマホをなくしてしまったら、というものです。もう留学云々抜きにですね、スマホをなくすというのはどういうことなのか、スマホを使っている方にはもうよくわかると思います。もう致命的ですよね。電話ができないというだけではありません。もうありとあらゆるものがですねスマホには入ってますので、個人的な情報もそうですし、まあ、電話はもちろん、LINE であったり、相手の情報だったりが一切合切全部なくなりますね。なので、日本にいたとしても致命的なことですよね。ただ日本にいれば何が違うかというのはどうすればいいかが分かるということですね。言葉も通じますし、まあ安心って言い方は変ですけど対処策が分かっている分そんなにパニックになる必要はないですよね。ただ留学中になくしてしまうとどうしていいかわからないですし、言葉も通じないということでかなり慌てると思います。なので今回は、もしも留学中にスマホをなくしてしまったら、どうするのかということをお話ししたいと思います。でまずですね、このスマホまず日本から持ってくることが前提ですね。使ってるスマホを日本から持ってきてないとなくしてしまったという場合はですね、まずやっぱり一番最初はすぐ日本に連絡をして、止めてもらうことです。で僕ちょっと日本の携帯会社ドコモだとか、ソフトバンクだとか、もし携帯をなくしてしまった場合というのを、サイトで見てみたんですが結構なくした場合のサポートがですね手厚いです。これ別に日本でなくそうか海外でなくそうか関係ないんですが、ドコモの場合ですね、もしなくしてしまったという場合は、利用中断の前に解約とか、停止の前、回線停止の前にですね、なくした携帯端末ですねの位置の検索だったりその携帯をロックしたりということの操作ができるらしいです。やってくれるみたいです。で GPS とかを利用して、その現在の、スマホのある場所を、まあ、およそ判断してで、ロックするということですね。これやっぱり個人情報などの、流出の他に日本だとお財布携帯があるのでそれを、まあ、不正に利用するのを未然に防ぐということをやってくれるらしいです。でさらに、初期化もしてくれるみたいです。データを、消去して スマホを初期化して、まあ、第三者に情報が、流れるのを防ぐということですね。でこれはですね、日本の、携帯会社ドコモや、ソフトバンクに連絡すればやってくれるみたいです。これなかなかありがたいですよね。でその後ですね、回線を停止するんですが、まあとりあえず解約ではなくて、回線停止をする方がいいと思います。で、まあ、何が違うかというと、まあ、解約はもう解約ですよね。契約自体を解約してしまうということで、まあ、回線停止の場合は基本料金などが発生するんですが、電話番号をそのままキープできると、そのなくしたスマホは使えなくなるんですけれども、アカウント自体はあるので、まあ、もちろん基本料金を払わなきゃいけないですが、新しいスマホを、ゲットした時にそのまま同じ電話番号のまま再契約ができるというので、あんまり長いこと、例えばロサンゼルスにも5年いると、大学に通うというような場合は別なんですが、3ヶ月だったり、まあ、半年だったり1年だったりという、まあ、1年はちょっと長いですね、まあ、なくしてから1年はちょっと厳しいですけれども、まあ、なくして1年の留学だけどあと2ヶ月後に帰るだとか、まあ、そういうふうなのであればとりあえず回線停止をして、で、なくしたスマホを使えなくして、で日本に帰って同じ電話番号で新しい携帯電話で契約するという方がいいのではないかなというふうに思います。ただ今も言いましたけど、まだあと例えば3年5年ロサンゼルスにいるということであれば、まあ、契約は解約した方がいいですし、もともとそんなに長期の留学の場合であればもうアメリカで携帯電話を買った方がいいのではないかなというふうに思うので、まあ、まずは回線停止をするということですね。で、日本の方はおしまいです。なくした携帯の方はおしまいということ で、それではアメリカの方ではどうするのかということですね。で留学では、絶対にスマホがいります。必要です。もうこれは別に留学ではじゃなくて日本の日本の生活でもスマホを使っている方はもう重々承知だと思いますが、日本以上にスマホが必要です。言葉も通じないですし、いろいろとわからないことが多いときにスマホがあると日本以上に便利ですよね。なので、まあ、新しいスマホをゲットすることをお勧めします。ただですね、まあ、留学期間にもよりますが、まあ、3ヶ月だったり半年だったり、まあ、1年もそうですねなどの、留学期間の場合はその携帯会社と契約をして毎月、何ですか、料金を支払うよりもプリペイドのスマホを買って、毎月お金を払ってで日本に帰国するまで使うという方の方法、いう方がおすすめです。でまずですね、スマホの購入が必要なんですが、このプリペイドのスマホ、アメリカであれば、ターゲットだったり、ウォルマートだったりベストバイなどで、買うことができます。で、いろいろとプランがあっていろいろとそのプリペイドのスマホが売っていて、インターネットでいろいろと出てくるんですが、実際にどうなってるんだろうと思ってですね、僕が、ベストバイアメリカの電化製品屋さんですけれども実際に行って、店員さんにですねプリペイドスマホの現状を聞いてきました。で店員さんにですねいろいろとおすすめを聞いてきたんですが、まあ、一番おすすめですね、つながりやすくて、データが早い、データが早いって言い方するんですかね、使い勝手がいいのはボライズンということでした。でこのボライズンはですねアメリカでも有名な携帯会社の一つで、僕も自分 のスマホ iPhone がありますが、ボライズンで契約しています。でこの、例えばじゃあボライズンの場合ですよね、プリペイドの携帯を買う必要があります。プリペイドのスマホですねを買う必要があります。で、まあ、いろんな種類があっていろんな値段があるんですが、一番安いプリペイドのスマホで60ドルぐらいからありました。今だと6500円か、まあ、7000円ぐらいですね。で、本体が買えます。で、このプリペイドのスマホはプリペイドなので契約はないですね。だから縛りがないというか、お金をプランを買った分だけ 使うんですが、そのプランもいくつかありまして、一番安いのが月40ドルのプランからあります。で、月40ドルのプランの場合はアメリカ国内の電話は無制限でできます。で、利用できるデータ量が2ギガとなってますね。1ヶ月で2ギガ使えるということです。ただですね、1ヶ月で2ギガだとちょっと正直少ないかなと思います。思いますので、次のプランがですね、50ドルで5ギガっていうのがありました。これだとかなり安心ですね。で、あと70ドルで10ギガというのもありました。で、これはまあどれぐらい使うかというのはもう人それぞれなので、まあ、ただ40ドルの2ギガはちょっと少ないかなと思いますね。最低でも50ドルの5ギガからの方がいいと思います。で、さらにですね、もっとデータを使うと、インターネットを使うという方であれば、月80ドルのプランであれば、データ量は無制限でインターネットが使うことができるということでした。で、このまず、例えば40ドルなり50ドルなり70ドルなりプランを買って、チャージするわけですよね。そうするとその月はそのプランが使えるようになると。で、また1ヶ月経てばチャージしなければもう自動的にそこで終了というのがプリペイドなんですが、また次の月入れれば、使いたい時だけ、使いたい月だけ使っていけるということになります。そのチャージの方法なんですが、毎月その例えばベストバイなりターゲットとかいうところに行ってチャージしてもいいんですが、あとボライズンであればボライズンのお店に行ってチャージもできますね。ただインターネットでもチャージができます。インターネットでチャージする場合はクレジットカードを使ってチャージするということになります。そして縛りがないというか契約がないので、帰国するときに合わせてチャージをやめれば、その時までのその月のまでで、プランは終了となるので、その後また何かこう料金が課金されるというような心配はありません。で、そので残ったスマホですね、日本に帰るときにプリペイドのスマホはどうしようということなんですが、初期化して売ってしまってもいいですし、使えないとは思うんですが、日本に持って帰っても大丈夫ということですね。はい、以上が今日のトピックとなります。これですね、もう本当に今スマホは留学でも必需品となってます。特にウーバーが出てきてから、もう移動ですね、ウーバーがあると絶対的に安心なので、スマホがあればウーバーが使えるというぐらい、ウーバーのためにスマホがあってもいいというぐらいですね。あと LINE とかもありますね。日本との連絡もできるので、もし万が一スマホをなくしてしまったら、すぐ契約を、停止して、回線停止ですね、日本の方を停止して、こちらで新しいプリペイドのスマホを買って、帰国まで使っていただくという方が、いう方法がベストだと思います。で、実際にですね、僕が今日聞いてきた店員さんですね、もう言ってました。大丈夫だよって、ウーバー入れることができるからというぐらい言っていたので、それぐらいウーバーは重宝されているんですが、参考にしてみてください。はい、最後に、もう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは主にメールで、留学のご相談をさせていただいているんですが、スカイプとカウンセリングでも、相談が可能です。で、カウンセリングの場合は東京渋谷の、オフィスとなるんですが、留学経験者のスタッフが対応しています。で、本当に具体的にまだ全然決まってないと、とりあえずダンス留学をしてみたいと、思っているんだけれども、どうでしょうかというだけのご質問でも構いません。今先に言ってしまいましたが、カウンセリングはダンス留学のみ対応となっていますので、もしご希望であれば、お気軽にお問い合わせください。カウンセリングはですね、リビングアメリカ、カウンセリングというふうに検索していただければ出てきます。で、スカイプの方は、僕の方が対応します。こちらもですね、全然まだ具体的に決まってないんですと、というかそもそも何を聞いていいかわからないというような状況でも全然構いません。僕も自分が留学した時ですね、まずそもそも何を聞いたらいいんだろうというところからスタートしたので、その気持ちはよくわかります。ですので、もしちょっと話して直接、留学の相談をしたいという場合はですね、まだ何も具体的に決まってない状態でも構わないのでお問い合わせください。で、スカイプの場合はですね、リビングアメリカスカイプ というふうに検索していただければスカイプのページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。